壁国についてお話します。気候界には壁国という現象があります。突然物を食べなくなり、水を飲むことすらやめたりするのですが、このような現象は間違いなく存在します。気候界だけでなく、常人の中にもこのような人がおり、新聞雑誌がある地域の特定の人を実名で報道しているのですから、このような事実は確かに存在します。年がら年中、あるいは数年にもわたって物を食べない人は確かにいます。もちろん我々から見れば、こういう人はいずれも尋常でない経歴を持っていたり、あるいは何らかの原因があるのです。気候界には壁国が現れたとか、修練して壁国ができるようになったとかいう言い方があります。このような現象は天候によってある一定の高さに達したためだという人もいれば、効能の一つだとか体を浄化しているものだという人もいます。いずれにせよ、このような現象が現れると多くの人は顕示欲のために見せびらかしますが、私に言わせれば、このような壁国は効能でも身体浄化をしているわけでもないし、次元が高いことの現れではありません。ではどういうことでしょうか。実はそれは極めて特殊な環境の下で取り入れられた修練形式なのです。ご存知のように、気候修練というものは現代社会ではほとんど体を鍛えるだけの低い次元のものになっています。高い次元の修練のほとんどは山奥や寺院または道館で行われています。つまり、常人に知られないで一人で修練する形をとっているのです。ただその場合も飲食には困りません。ご存知のように、仏教の中に禅室とか閉館というものがあります。禅室とは連続して7日間座禅することで、閉館とは半年や1年も閉じこもって座禅をし、静かに修練するのです。ただどんな形で修練するにせよ、寺院は飲食を提供してくれます。ところが、宗教というものが未だ出現しておらず、人類が封建社会の早期、反原始社会の状態にあった時には、修練する人は、山や森林の奥深い人のいない静かなところを選んで庵を構え、一人閉じこもって修練していました。そういう陰蔽なところで修練するには、食べ物の問題が生じてきます。修練者は山の上の洞窟に這い上がり、帰るための縄を断ち切り、降りられないようにするのですが、洞窟の中には食べ物もなければ水もありません。修練が成就しなければ餓死するしかありません。多くの人はこういう方法で修練していました。皆さんご存知のように、火山にはまだこういう洞窟があり、山脚下りをしていた時、私自身も崖っぷちにそのような洞窟を見つけました。中には人為的に掘ったものもあります。中に入ると食べ物も飲み物もないのですから、どうやって修練するのでしょうか。ですから、壁国というのは極めて特殊な環境の下で食事の問題を解決するために取られた特殊な修練方法なのです。そして消耗されるエネルギーは、あなたが修練しているそのエネルギーなのです。ところで、今日の修練ではほとんどこういう方法を取りません。どの方法の中にも必ずこういうものがなければならないというわけではないのです。それは独立したもので、方法の中に加えても加えなくても構わず、我々のファルモンにはそういうものはありません。皆さんの体を調整する過程で、2、3日食欲がないという人がいるかもしれませんが、それは壁国ではなく、あなたの内臓を浄化しているのです。通話浄化の期間中でも食べられるのですが、ごく一部に 2,3 日食欲がないという人が出ますが、それは壁国ではありません。壁国は極めて特殊な環境の下で用いられる修練方法なのです。なのに、一部の気候師が今我々の社会で壁国を伝えており、多くの学習者が生命の危機に直面するような事態が起きています。なぜなら、この壁国というものはこのように常人社会で幅広く伝えてはならないものだからです。皆さん考えてみてください。常人社会は勝手に破壊してはならず、 よほど特殊な事情がない限り、常人社会の状態を妨げてはならないのです。幅広く壁国を伝えるとどうなるでしょうか。もし本当にそうなってしまえば、何千何万という人々が皆食事をしなくなってしまいます。この方法がますます広まり、全中国とは言わなくても、ここ山東省だけでも人々が食事をしなくなればなんと楽なことでしょうか。勤めから帰っても慌ただしく食事の用意をする手間が省けます。食料のことを心配しなくてよいのだから、三次制限もしなくて済むし、好きなところで建物を建てられるようになります。これで良いでしょうか？これでは人類社会の状態を壊してしまうことになります。それで人間と言えるでしょうか？皆食事をせずに神になってしまうようではいけません。ですから、おおよそこういうものを伝授することは、社会に対しても、学習者に対しても無責任です。そのため、間違った方向へずれてしまい、生命の危機が生じてきます。以前、そういう人がたくさんいて、北京でも大々的に宣伝されていましたが、結局、入院患者がたくさん出ました。常人で執着心を取り除いておらず、高い次元で修練しているわけでもない人に、壁国をさせると、ろくなことがありません。そういう人は家に帰ると、美味しそうな料理を見たら食べたくなりますが、食べたら吐き出してしまうので、食べられません。それで精神の緊張を起こして食べ物が喉を通らなくなり、しまいには病院で点滴を受けるようになって恐怖に陥ります。修練者でもない人にこんなことをさせてしまってよいのでしょうか。修練者ではないので執着心や恐怖心を取り除くことができず、生命の危機を引き起こしてしまいます。ですからそういうものは勝手に伝えてはならず、一般向けに普及させてはいけないのです。壁国についてはこれぐらいにしておきます。次は気を盗むことについてお話します。気候界では虎の話をするだけで顔色が変わるように、気を盗むといえば多くの人が怖くて気候をやめてしまいます。君たちの気候は総加入間もあるし、君を盗むので君たちと一緒には連行できないと言って、多くの人が気候を敬遠してしまいますが、実はよく知らない人がデタラメを言っているだけです。確かに他人の気を盗むことはできますが、大したことではありません。あなたも気を持っており、彼も気を持っており、皆気を練っているのですから、気というものは何になるのですか？何でもありません。新鮮なエネルギー、つまり気を取り入れて自分自身の気を取り替え、体を浄化する。これが目的です。これをこうと言えますか？それが何になりますか？いくら根源気とか、この気、あの気とか言っても何でもありません。丹田の気だけが本物です。しかし、気を練る人はそれを動かすことができません。それは高い次元において初めて動かせるものです。人の命を動かすことに等しいことになりますので、気を練る人にどうしてそれを動かすことができるでしょうか。そういう人は何も身につけておらず、こうも出ていないので、全然動かすことなどできません。それから皆さんに申し上げますが、気を練る段階の人は、上白体の状態に達していません。気を練る人は皆、体の浄化や病気治療、健康増進を目標としています。言い換えれば、気を練っている段階では病気があるということで、まだ乳白体の状態に入っておらず、生まれたばかりの赤ちゃんのような純粋な体を得ていません。その人は病気を持っているのです。病気を持っている以上、皆さん考えてみてください。あの気を盗む人は何をやっているのでしょうか。およそ連行者は気を欲しがらないもので、自分より次元の低い常人の濁った気を欲しがるはずがありません。彼はもっと良いものを、エネルギーを、高級物質を欲しがるのであって、気を欲しがるのではありません。気を盗む人は例外なく、気という次元にいる人なので、良い気、悪い気を識別する能力がありません。彼自身は何も持っていないからです。我々、気を練るすべての人は、ほとんど気候を始めた頃は病気を持っていたのです。多くの人は病気があるから気候を始めたのです。ですから、公園で気候を練っている多くの人は、重い病気を持っています。しかし、気を盗む人は識別能力がないから、それを知りません。人が気を練っているのを見て、考えてみてください。 気を持っている人は病気も持っており、浄化されていません。浄化されていれば乳白状態に入るのです。ところが気を盗む人は見分けがつかないので、あなたの病気も一緒に盗んでいくことになるのですが、あなたはちょうど病気を排出しようとしているのですから助かります。彼に盗ませればいいのです。皆さんはどう考えているのかわかりませんが、仏家では気をすくい上げて勘定し、道家では天地等を行い、禅定では丹田を意念でイメージするようにと言いますが、私がここに立つだけで意念が丹田に集中して、ちょっと手を動かせば宇宙の気がどんどん中へ注がれてくるので、あっという間にお腹が膨らみます。ですがそれは何になりますか？気を盗む人は自分では気づいていませんが、病気をいっぱい取り入れているので、自分を害していることになるのです。気を取られた人にとっては、自分で排出できなかった気を他の人が取ってくれたのですから、良いことではありませんか？気を盗む人は失わなければ得られないということを知りません。あなたから取ったものは悪いものであるにしても、盗んだのですから、彼はあなたに何かを与えなければなりません。何を与えるかと言いますと、徳を与えます。彼は一方ではあなたの気を取りながら、一方ではあなたに徳を送ってきます。徳が次から次へと送られてくるのですから、非常に素晴らしいことではありませんか。連行者が欲しがるのはまさに徳です。彼はあなたの病気を取る代わりに、あなたに徳を与えてくれているのですから、いただきましょう。あなたがそこで担当して一生懸命宇宙から気を取り入れている傍ら、彼が後ろから盗んでいきます。彼は気を取り替えてくれる上、徳を与えてくれます。こんなうまいことがどこにありますか？これを聞いて皆さん笑いますが、実際はそういうことでしょ？虎の話をするだけですぐ顔色が変わるように、この気がどうのこうのと気になる人がいますが、本当のものはそういう人には動かせません。高い次元の人はあなたの体にあるドロドロとした気などいりません。気のある人はまだ病気があるということなので、取られるのは良いことです。気というものは初期においては濁っていますが、連行していくうちに白くなり、さらに連行していけばかすかに黄色くなります。さらに連行していけば乳白状態に近づくというふうに言っている人がいますが、黄色くなるにせよ、白くなるにせよ、いずれも病気があるわけで、完全になくなって初めて本当に乳白状態に達するのです。それなのに、あの気を盗む人は一体何をしているのでしょうか。もしこのことを知っていれば盗みなどしません。人に毒を与えながら人の病気を盗むなんてわからないからやっているのです。そんなものを盗んでしまっては排出のしようがありません。みんな溜まってしまいます。気功師は人の病気を治療した後、病の気を排出します。排出できるかどうかは別として、とにかく排出しようとします。なのに、気を盗む人はそんなものを捨てようともせずに、全部貯めてしまいます。そういう人は誰かで構わず盗んでいますから、時間が経つうちに病気という病気を身につけてしまいます。そういう人の前を通ると嫌な匂いがします。徳で気と交換することばかりやって、徳を失いすぎると、体の周りの合力の場が大きくなり、内も外も真っ黒になります。こういう人は自分をひどく害していることになります。一方、気を取られた人は何も失うことなく徳をもらうのです。あなたが気を取り入れる傍ら、彼があなたの病の気を排出してくれるのですから、大変結構なことです。気を盗みたい人がいれば、あなたはそこに立って盗んでもらってください。幸い、我々ファールンゴンの学習者は講習会が終われば、皆気を持たなくなり、皆異なる次元で連行しています。高い次元で修練する人は言うまでもなく、そういうものを欲しがらないのですから、気というものは何でもありません。気のことをこうだと思っている人がおり、ほら、僕の子はすごいだろう。腹の指が気で膨らみ、体中パンパンに張っている、と言って気をたくさん取り入れているのを自慢しています。たくさん取り入れたら確かにそういう感覚を覚えますが、それが何ですか？いくら多くても、気を含んだ気の袋のようなものであって、こうにはなりません。体が気でいっぱいになって体外に溢れる人もいますが、そんなことは何の自慢にもなりません。 その人の前を通るとなんとなくエネルギーを感じられ、気に敏感な人はすごいですねと褒めてくれますが、気以外の何者でもありません。乳白状態に達すると体中の毛穴が皆開かれますので、取り入れたかと思うと出ていきます。体が網の目状態ですので気はたまりませんし、気を発することもできません。なぜならこの状態になると気を持っていないからです。しかし人はこの状態に入ると効能だと思われがちなある種の感覚を覚えます。どういう感覚かと言いますと、毛穴が全部開かれているために他人の場と相通することができます。他人の前を通った時、その人がお腹が痛ければあなたもお腹が痛くなり、その人が頭痛がすればあなたも頭痛がします。その人の調子の悪いところをあなたも感じるということになります。人の病気がわかるので、レンコンのレベルを示すものと勘違いして、これを体感効能という人がいますが、私に言わせれば全くのデタラメで、そういう体感効能などどこにも存在しません。誰も自分の綺麗な体で人の病気を感じたくはありません。体で感じようとする限り汚れたものを招いてしまいます。人と一つの場を共有して初めて感じられますので、そういう効能は初めから存在しないのです。乳白状態に入ると体中の毛穴が開かれるため、感じられる状態になるに過ぎず、さらに連行すればすぐにこの状態を通過し本当の連行に入ります。その頃になると気の感覚がなくなり、高エネルギー物質を練っているため、体から発せられるものは天目から見れば一種の光です。それが人の体から発せられると熱く感じられるのです。以上、気を盗むことについてお話ししました。ところで、連行の時に高等生命からもらったものや山奥の同士からもらったものをお腹に入れていたのだが人に盗まれたという人がいます。確かにこういうことがあります。こういうものを取って生きる人は大抵連行の次元に達しています。しかしそれでも大したことはありません。自分で修練していたものはみんなあなたの姿形をしているから他人には動かせません。それに対して他人からもらったものはあなた自身のものではないので、なくなるかもしれないし残るかもしれません。いずれにしても大したことではありません。たとえ生きた霊体や放棄であっても大したことはありません。以前しばしば功をなくしたとか、連行して得たものが消えたなどという人がいましたが、自分で連行したものではなかったからです。自分で連行して得たものならなくなることはありません。死が見守っており、誰にも取らせないのです。ではなぜなくなることがあるのでしょうか。あなたが昔人に借りがあった場合、こういう形で返済することはありえます。良いものを人にあげて借りを帳消しにするのです。これは他の工法でよく見られますが、我々のこの工法にはこういうことはありません。次は気を取ることについてお話しします。本当のところ、気を盗むことと気を取ることはどちらも連行という次元でお話しするようなことではありません。しかし気功界に存在しているこうした混乱した現象について、もっと多くの人に知ってもらって、気功に対する偏見をなくすために、私はそれを明らかにしたいと思います。気を取ることですが、宇宙の中にいくらでも気があり、あなたも宇宙の中の一人ですので、好きなように取ればよいのです。しかし、今はどういう状態になっているのでしょうか。植物の木を取っているのです。植物の木の取り方を教えている人すらいます。木工師の中に、我が家の前に木があったけど、僕が木を取って枯らせてしまった、と誇らしげに言っている人がいます。皆さん、考えてみてください。我々気功をやっているものは、両性の心足を重んじ、宇宙の特性に同化することや善を重んじるのに、なぜそんなことをするのでしょうか。それは良いことと言えるでしょうか。我々は摂取をしてはいけないと言っていますが、樹木にも生命があり、しかもすぐ後で触れますが、低いレベルの生命ではありません。ということは、植物の気を取るのは悪事を働くことになるのではありませんか。仏教では六道輪廻を説いていますが、人が植物に生まれ変わることもあります。もし本当にそうなら、その霊体とあなたの霊体とはどう違うのですか。 気を取ることについて、いつ取ったらいいとか、朝取った方がいいとか、松の木の木は黄色で、川柳は白だとか、様々な経験談までまとめられています。僕は連行しなくていい。公園に行ってちょっと手で取り込むと気がいっぱい入ってくるから、という人がいますが、それが何になるのですか？ただの気にすぎません。それに我々は陰陽のバランスを重んじますが、陰の気ばかり取り入れれば皆冷えたものですから、体にいいはずがありません。植物の気は匂うので、体中松の木の油の匂いがする人がいますが、本人は結構得意になっています。ただ、私に言わせればそれは何でもありません。人はそういう状態にいれば取り入れることができるのです。老朽血や一部の壺が開いたら中へ気を取り入れることができるわけですが、気は何でもありません。もちろんたとえ気を練るにしても植物の気を取らない方が良いのです。気は宇宙の中にいくらでもありますので、そこから取れば良いのに、どうして是が非でも植物の気を取らなければならないのでしょうか。しかし世の中にはそうする人がいます。先ほど私は植物についても殺生が問題になると言いましたが、それは言い過ぎだと思われるかもしれませんので、まずは低いところからお話ししましょう。気を取ることによって樹木を枯らしてしまうのは良いことと言えるでしょうか。私は東北で辺り一面の松の木が皆枯れてしまっているのを見たことがあります。公園には何の子をやっているのかわかりませんが、わめきながら地面を転げ回っている人がいました。それから木を囲んで足で蹴ったり手で押したりして木を取っています。結局わずか半年で辺り一面の木が枯れてしまいました。どう考えてもそれは許されないことです。まずそれは公共物破壊ですし、さらに言えば緑化を破壊し、生態系のバランスを破壊することになります。そして結局はそれが殺生ということになります。ちょっと言い過ぎじゃないかという人がいるかもしれませんが、決して言い過ぎではありません。木に生命があることはみんな認めています。以前は木が話せるとか生命があり思考し感情があるといえばすぐ迷信だと批判されました。しかし今は科学者たちもそれを認めるようになりました。植物に高等神経システムがあることが発見されたのです。アメリカにバクスターという電子工学の研究者がいて、多くの国の秘密警察に嘘発見器の使用を教えています。彼は思いつきで嘘発見器の両翼を流舌卵という植物につなぎ、その根っこに添えました。すると嘘発見器の電子ペンが急速に紙に伏線を描き出しました。彼は副業転して街に出て大声で、植物にも感情があるぞと叫びたくなりました。なぜなら人間を測定する場合、人が喜ぶその瞬間にこの嘘発見器が同じ曲線を描くからです。彼が植物の根っこに水をやると植物が喜んだので、その曲線が描かれたのです。だから彼は大通りに出て叫ぼうとしたのです。もちろん彼は他にも多くの実験を行いました。ある日、彼は一人の学生に並べてある2本の植物のうちの1本をもう1本の目の前で踏みつけさせました。そして残りの植物を部屋へ運び入れ、5人の学生を外から1人ずつ入らせました。4人目までは嘘発見器は全く反応しませんでしたが、5人目の植物を踏みつぶした学生が部屋へ入るや否や、まだ目の前にやってきていないのに嘘発見器はすぐに曲線を描き出しました。それは人間が恐ろしい光景、恐ろしい人を見たとき、あるいは恐怖で震え上がったときに見られる曲線です。彼はまたまた驚きました。我々は昔から人間こそが高等生命だと思ってきました。人間は目や耳などの感覚器官があって人を識別できますが、植物の目はどこにあるのでしょうか。他の学生が入っても全く反応しなかったのに、その学生が入るや否やすぐに識別できて恐怖を感じたのです。バクスターはさらに多くの実験を重ねました。ある日、彼は植物に嘘発見器をつないだ後、どういう実験をしようか、今日は火で葉っぱを焼いてみようかと考えました。彼がそう考えただけで、まだ実行していないのに、嘘発見器にはある曲線が描き出されました。 それは人間が危険に遭遇したとき、助けてと叫ぶときに見られる特徴でした。火で焼いてみようかと考えただけで、植物は助けてと叫んだのです。人間が超能力を身につけるには、たとえ先天的な能力であるにせよ、修練を通してその超能力を開発しなければなりません。なのに植物はそれを持っているのです。人が何を考えているのか分かるのですから、人間をはるかに超えています。昔ならこんなことを言うと迷信を振りまいていると言われたのに、今や科学がそれを認めるようになりました。我々の今の教科書は科学の発展に追いついていっていません。多くの考え方が固定観念になっています。現在の科学がすでに認識した物事についても認めようとしません。実は現在の科学の発見は今日の教科書を書き換えるのに十分なのですが、そういう仕事をする人がなかなか現れません。我々はこの視点から植物の摂取のことを言っているのです。樹木から木を取ったりすることばかりやっている人がいますが、実際それは悪事を働いているのであって良いことではありません。あなたは病気を治そうとしているのかもしれませんが、治るはずがありません。甲を伸ばそうとしているのかもしれませんが、伸びるはずがありません。もちろん我々の学習者はそういうものを欲しがるはずがなく、そういう木を取ることはないのです。次は話題を変えて、連行するその人自身が功を得るということについてお話します。これは極めて肝心な問題です。ファールンゴンはどこが素晴らしいのかと聞かれますが、私はファールンゴンは正真正銘の生命総集工法であり、感度を歩まない極めて特殊な工法で、法が人を練るという特徴を持ち、連行しなくても法があなたを練っているのだと答えます。しかし、それよりもっと素晴らしい点を私は今まで話したことがありませんでした。それは連行するその人自身が功を得るということです。ただこう言っただけでは多くの人は理解できないかもしれませんが、実際はこの2日間の講義で既にあることに触れています。どうして今日お話しするのかと言いますと、それが歴史の問題に深く絡んでおり、修練界に幅広く影響を与えるからです。多くの歴史問題は秘密の中の秘密ですが、私が話すと何もかもさらけ出してしまいます。昔は絶対話してはいけなかったのです。しかも一般の修道者は、口を開き、悟りを開く頃にならないとわからないのです。それを私は皆さんのために明らかにします。なぜ明らかにするかと言いますと、我々の候補はそういう修練方法で極めて特殊なので、話さないわけにはいかないからです。皆さんご存知のように、私はここで多くの天の機密を明らかにしました。学習者の中にも、どうしてこれだけのことをさらけ出してくれるのかという人がいますが、我々は学習者に対して責任人を持ち、本当に高い次元に人を導こうとしているから、話さないわけにはいかないのです。この前提もなしに勝手に喋れば、天の機密を漏らすことになりますので、責任を負わなければなりません。皆さんの中には信じない人がいますが、信じない人は聞いた後何も思い出せません。全部消されてしまいます。連行しない人には知られてはいけないのです。では、連行するその人自身が功を得るということについてお話します。まず皆さんに申し上げたいのは、古くから今日まで、ほとんどの修練法、使い物っても 98% の方法は、皆、福意識を修練する道を歩んできました。ここで言う福意識とは、あなたの福原神のことです。つまり、福意識を修練することは、福原神を修練することです。ただ復元神が何をするかはあなたにはわからないのですから、復元神が得度した日にあなたに功がなければ相変わらず六道に入ります。これほど肝心な問題なのです。今まで誰も話す人がいなかったのは、今までのあらゆる修練方法が皆この道を歩んでいたからです。なぜこの道を歩むのでしょうか。歴代の修道する人は皆、人間が最も再度しがたいものだということを見抜いていたからです。古から今日まで、とりわけ今日の人は再度しがたいのです。どんなに修道のことを説いてあげても信じようとしません。先ほども気候協会のものだと名乗る人が、私のことをペテン師だと言っていました。こんなにお話しているのに一向に信じようとしないのです。人間というのはこんなに再度しがたいのです。 労働品は動物を採取しても人間は採取しないといったことがあります。なぜなら人間は目に見える現実や物質にとらわれており、それを放棄させようとするのはあまりにも難しいからです。ですから最も採取しがたいのです。しかし福意識や福原心は他の空間によりこちらの状況を見ることができる上、あちらの状況も知っているので語性が高いのです。それに福意識はあなたと同じ名前で同じ母体から生まれているので、採取する側としてはあなたを採取しても彼を採取しても結果的に同じあなたを採取することなので、採取しやすい方を選んだわけです。そういうわけでほとんどみんな復元心を再度する道を歩んできました。理論から説明いたしましょう。皆さんは探偵、銅像、生命形式などの本を読んだことがあるかもしれませんが、その中に色心が死ねば原心が生まれるという言葉があります。ここで言う色心とは我々の言う主原心です。あなたが何を考え何をするか司るのはあなたの色心、つまりあなた自身で、我々はそれを主原心と呼びます。一方そこで言う原心とは我々の言う副原心、または副意識のことです。ですから色心が死ねば原心が生まれると言われるのです。多くの連行者は連行を重ねていくうちに、ある日突然周りの人がわからなくなり、家の人もわからなくなります。多くの人にこういう状態が見られます。あなたの色心が本当に死んでしまえば、あなた自身も本当に死んでしまいます。これは決して冗談ではありません。一部の修練方法では、何もかもわからなくなるまで深く入定するよう教えています。座禅してあっという間に2、3時間が経ってしまい、その間何も知らない人がいます。座禅し終わって10分しか経っていないような気がしますが、時計を見れば3時間も過ぎていました。他の人にそのことを言うと、そこまで深く入定できるとはすごいですね、と褒めてくれます。しかし私に言わせれば、この人は非常にかわいそうです。彼は自分では連行していなかったのです。もし彼に遠隔投資という効能があれば、彼にある光景が見えたに違いありません。すなわち彼が入場するその瞬間に、彼自身の体から彼と全く同じ姿形をした一人の人間がすっと抜け出していくのです。着ている服装まで同じです。抜け出して非常に遠くて知らないところまで行きます。するとそこに仏家あるいは道家の年配の師がいて、彼に功を教えてくれます。もし遠隔投資効能を持っていれば、こういう光景が見えるはずです。こちらの人が2、3時間苦労して座禅をしているうちに、向こうが戻ってきます。戻ってくるとこちらの人も座禅から目が覚めます。本人はよく連行したと勘違いします。たとえ見えたとしても、どちらが本当の自分なのか見分けがつかないからです。これで喜ぶ人が結構多いのです。以前、他の工法をやっていた人が、先生、私のこの子はすごいんですよ。連行の後そんなにしんどいことをする必要がなく、家でもお勤め先でもソファーに横になると、自分自身が抜け出していって連行します。それを見ているだけです。と自慢げに私に言うのです。私はそれについて何も言えません。すべての工法が皆そうですので、言っても始まらないのです。その人本人は全然連行などしていません。連行するその人自身が功を得るというのは、この宇宙における理です。他人が連行したのであれば、他人がその功を得るわけで、あなたはただそこに座っているだけでした。しかも普段自分を厳しく律しないならなおさらです。山奥に入り込んで修行する人は自分を厳しく律しようと思っても、常人という複雑な環境がなく、向上させてくれる人がいません。トラブルがなければ向上できません。肉体の苦しみに耐えるだけで修行が成就できるとでも言うのですか？そんなことはありません。筋骨を労するだけで修行が成就するなら、中国の農民はみんな大気孔子になります。農民は毎日筋骨を労して、暑い日差しの下で野良仕事をしているのですから。肝心なのは、心を苦しめることで、自分を練馬してあげて成就することができます。先ほどお話したケースは、間接的に徐々に修行を成し遂げていくもので、一生にわたって、毎日数時間ずつ座禅して修行するのですが、他に1回で成し遂げるケースもあります。どういうふうに1回で成し遂げるのでしょう。 皆さんは数十年出場せず、食事も取らず、座禅する構想の話をお聞きになったことがあると思いますが、道家にも数十年にわたって、
高
い時期も書きながら練り続ける人がいます。それにダルマは壁に向かって9年などのような話もたくさんあります。では、1回でどうやって成し遂げるのでしょうか。例を挙げましょう。というより、大体こういう形が多いのです。つまりある人がそこで座禅を始めたらずっと出場しなくなります。彼自身にもし見えるなら自分が抜け出して別の空間に行くのが見えるはずです。死が導いてくれるその空間は昔の古代の社会状態であるかもしれませんし、現在の社会状態であるかもしれません。あるいは他の空間の社会形式であるかもしれません。そこへ導いてから死は功を教えますが、死は普通の死が大きな業を消す力を持っていないのを知っています。ですから、仮があればそれ相応の回収をしなければならず、命の仮があれば命を償わなければなりません。そこで死はしばらく基本的なものを教えてやってから、業の償いを自分でしてもらうようにするわけです。死がいる間はそれができませんので、死は、俺はちょっと用があるから、お前はここで一人で修練しなさいと言って出かけます。死には何が起きるかはっきり分かっていたのです。死がいなくなると魔物がやってきます。美女に化けてその人を誘惑したり、あるいは悪魔の姿で脅かしたりします。しかし何をされても彼は動じません。復元心というのは真相を知っているから修練しやすいのです。彼は惑わされずに座禅を続けます。惑わされないのを見て悪魔は次々とやってきて、仇を討つためにみんなで何が何でもそいつを殺そうと相談します。その次元でも発想は同じです。そこで本当に彼を殺してしまいました。殺されるとその人はふわふわっと煙のように出てきます。あてもなく漂っているうちに、人の体内に入ってしまい、生まれて入ってきます。この話はおとぎ話として聞いてもらってもいいのですが、西洋の科学者の研究はかなり進んでいます。彼らは特殊な測定器具で妊婦を追跡調査した結果、ほとんどある特定の時間にある明るいものがふわふわっと妊婦のお腹に落ちて入っていくのがわかりました。ほとんどある特定の時間にそれが観察されたのです。それは人の魂に他なりません。つまり、人の原神が入ったのです。言うまでもなく、現在の科学で発見されていないことはたくさんあります。さて、先ほどの人の話ですが、生まれ変わってから、その過程が貧しいということもあって、大変な苦しみを舐めました。やっと物心がつく頃になって、死がやってきました。彼は皆返しましたので、死は今度は本当の展示を始めました。俺のことを覚えているかと聞きますが、覚えているはずがありません。そこで死は彼の記憶を開かせて、何もかもはっきりと見せてあげると、彼は、ああ先生、なるほどなるほど、と思い出します。すると、君はもうこれから修練してよろしい。と、
死は
彼を連れて修練し始めます。
修練し始めますと、
あっという間に数年間過ぎ去ってしまいます。かなり良いものを身につけましたが、しかし、さらに高い次元を目指して修練するには、まだまだ神性を高めなければなりません。どうやって高めるのでしょうか。案件に出かけ、何年もいついつになったら帰ってくるようにと死に言われて、案件に出かけます。彼は人助けなどをして善を尽くしますが、理解されず、食べ物を恵んでもらえないどころか、罵られたりもします。常に飢えや寒さを耐え忍んで、とにかく散々苦労重ねました。様々な人の心に出会い、錬磨されました。数年して帰ってくると、死は、よし、人生も次元も向上したと認めてくれます。何か用があれば家に帰って片付けてきて、俺と一緒に行こう。なければ、家に帰って寿命が来るまで待って、それから行こう。と死が言います。寿命というのは、そこに座っている人の寿命のことで、彼は入場したまま、まだ何も知らないでおり、あるいは寝ているかもしれません。出て行った人が帰ってくると、その人も目を覚めました。ああ、すごい、甲がついてきた。と彼はわかります。彼はあれだけ長く修練していたのですから、彼にも分からせなければなりません。天目が開いて、甲も発することができるようになり、神通力もついてきましたので、好きなように使います。なぜ使わせるのでしょうか。 それは何と言っても彼の一生、彼の青春時代は座禅に費やされていたので、できるだけ彼を満足させるためです。寿命が来ると、たまと分かつことになります。皆さん、これは悲しいことではありませんか？今、私は天国の謎を明らかにしました。これまで誰もこのことを言った人がいませんでした。さて、ではその人はどうなるのでしょうか？修練は無駄だったのでしょうか？いいえ、無駄にはなりません。彼は本当に修練していたわけではなかったからです。失った人が得るのです。彼の体から何と言っても大学者が生まれているので、彼も大きな毒を積んだことになります。彼はそこで来世は高官になり、大金持ちになります。これは求めてできるものではありません。先ほどもお話したように、これを明らかにするのは、ファールンゴンがそれらとは全く異なる修練方法だということを示すためです。我々は、あなた自身、あなたの意識心、あなたの修験心に確実に功を得させようとしています。では、功を得ようとさえすれば、その人は功を得られるのでしょうか。もちろんこれには条件があります。誰も勝手に決められません。この宇宙の理は、いかなる人といえどもそれを破ることはできません。私が繰り返し強調しているように、我々のこの工法は、
共振
という複雑な環境、複雑な利害関係の中で修練するもので、あなたが苦しみに耐えているときは、自分で分かっていながら
耐えているのであり、
あなたが苦痛に見舞われているときは、自分で分かっていながらそれを忍んでいるのであり、すべては、あなたが分かっていながら、自分の執着心を取り除いているのです。
ということ
は、あなたは本当に何かを失ったのですから、いくつから言って、あなたが得るべきです。こういうわけですから、我々はすべての修練のものを、あなたの修練心に
受けます。
我々のこの方法は、こういうふうに修練するのであり、その良さもまさにあなた自身が本当に修練できるというところにあります。天地開闢以来、誰もこれを伝える人がいませんでした。
修
練心の根基が特殊であるとか、その場合は大抵特殊な経歴を持っているのですが、そういうごくわずかな例外を除いて、
多
くの人はこういうふうに修練してきたのです。我々のこの訪問は、修験心を修練するのです。あなた自身に本当に功を得させるのがその良さです。しかし、喜んではいけません。難しさもまさにここにあります。はっきりした意識の中で、常人社会の利害関係において苦しみを舐め、常人という大きな染め物画面の中から抜け出そうとするとき、現実の前で心が動じないかどうか、人と人とのいがみ合いの中で心が動じないかどうか、親戚や親友、息子や娘、両親が苦痛に見舞われているとき、心が動じないかどうか、いかにして自分を連行者として扱うか、こういうところが
難しいんです。
とはいえ、功を得ようとし、自分を修練しようとするのは、これぐらいの難しさは当然あるのです。我々の工法の良さはまさにここにあり、難しさもここにあります。そして便利さもまたこの辺にあります。我々の工法が便利だというのは、我々は常人社会の中で物質的にあなたに本当に何かを失わせようとはしないという
点
にあ
ります。
ただし、
物質利益
のただ中で、あなたはその執着心を取り除かなければなりません。我々の訪問は、常人の中で修練するという道を取っているため、最も便利です。多くの気候も同じようにやっているのではないかと思っている人がいるかもしれませんが、それは病気治療と健康増進のためのものです。本当の修練のものは伝授されていません。この問題を明らかにすると、あまりにも大きな影響を及ぼし、歴史問題にも深く絡んできますので、これぐらいにしておきましょう。
这个下面呢，我再讲一讲，没讲完啊，还有课呢。下面呢，我再讲一讲关于周天。
次は終点についてお話します。
什么是周天？
終点とは何でしょうか？
我们今天刚才已经学了周天了。
先ほどすでに勉強しましたが、我々仏家では
什么是周天呢？
大観を転ずるという言い方をします。 普通入秋天には
我们一般指定的周天有两种，
二つがあります。
一种叫大周天，一种叫小周天。という次元で所谓的常人在疾病健身这一层次中所知道的小周天呢，那就是任督二脉接起来，它表面皮肤这层皮下这层脉在运转，也是人们讲的皮毛周天。它只能达到疾病健身的目的。
実は禅宗の中にはもう一つの終点があり、小終点に似ている
。其实呢，在禅定中还有一种周天，很像小周天，其实它不是小周天，是禅定修炼的一种周天。道家在禅定，道家呀，
禅宗によって修炼するものもあります。禅宗において道家が参用する終点は、消化体から
他走那层周天呢？
あるいは霊眼球から丹までとも言いますが、その中で一回りして
丹、
そして霊眼球を巡って一回りします。これは本物の禅宗座禅における終点です。これは道家が練るものです。目的はこの終点を通るようにすることです。実はその終点も他の様々な終点も存在しておらず、
他的目的
呢
是，这个
周天的那么练，
把它练的
通了之后啊，因为其实那
种周天，それを
幅広くまっすぐな脈にしますが、それは
一旦
のように縦横に交錯しているのです。
只是人呐，
ですからこの脈が出来上がってから、中ではエネルギーの流れが形成されます。このエネルギーの流れは連行によって徐々にエネルギー体になります。つまり密度が大きくなると固まった構の形が出来上がり、
这个能量流呢，随着它逐渐的练熟啊，这个能量流。
流れが回転しますが、目的は1脈で100脈を引き、体の中から外まで全ての脈を開かせることです。仏家は禅宗で修練するのですが、その仏家にも脈の走り方があります。ただ釈迦牟尼は当時甲について話しませんでした。なぜなら彼は
宗
は己にあり甲は死にありと唱えていたからです。ですから、
甲
や
甲
に関連することを取り上げていませんでした。本当は、その脈はどういう風に走っているのでしょうか。それは、頭のてっぺんから螺旋状に体の下へ進みながら、あらゆる脈を開かせる方法をとっています。しかし、普通誰もこれに触れませんし、そういう問題を取り上げようとしません。密教は皆さんご存知のように中脈を修練しますが、何のために中脈を修練するのでしょうか。脈を修練するのは脈の回転により他の脈を開かせるのが目的ですが、たった一本の脈でどうやって開かせるのでしょうか。実はその脈は軸であり、その軸が回転するのです。密教は七つの輪を修練すると言います。その七つの輪は我々のファルンとは全く違うものです。それは連行の時に回転しますが、連行しなければ回転しません。それに中身も違います。密教のそれは脈を開かせるためのもので、実際のところ脈を形成するものと似ています。しかし我々の場合は霊体であり、宇宙の縮図であり、威力が極めて強いのです。さて、七つの輪を作り上げる目的は、体の各部分で回転させることによって、体の百脈を開かせることです。そういう風に修練するのです。密教の脈は軸として回転し、脈という脈を開かせるわけです。先ほどは小終点の話をしましたが、本当に大終点の修練に入ると、その人はもう本当に修練を始めていることになります。つまり連行という次元に入った途端に大終点を修練するのです。多くの貴公子は大終点のことを全然伝えません。大終点のことがわからない人もいますが、伝えたとしても何も授けてくれませんので、あなたは自分ではそれを開かせることができません。どの次元でも多くの効能が現れてきますが、大終点は初めから一つの効能を持つようになります。どんな効能でしょうか。
皆
さんご存知のように、大終点が循環するときに我々の体にあるエネルギー体が出来上がります。はじめはエネルギーの流れでバラバラのものですが、次第に密度が大きくなり固まった帯状のエネルギー流となります。しかしそれは生命を持った霊体であって、あなたの意識のコントロールを受けます。一部の方法では方が人を練ることができないので、理念で動員するしかありません。我々が皆さんに危機に従って行うのを教えているのは、皆さんの体の外に授けた機器は自動的に回転しており、 連行していなくてもこの機器が自動的に回転しているからです。毎日のように四六時中回転しており、時計回りのほか反時計回りもあります。皆さんに教えているのは機器に従って時計回りをしている方ですが、反時計回りもあります。四六時中あなたの脈を開かせていますから、我々の広報では次元の突破が非常に早いのです。申請が向上すれば非常に早く突破します。この大終点が通るようになり、エネルギー体が出来上がると、他の広報も同じですが、それが体の中で機能し始めます。それが体の中で回転し始めると、見た目では上半身の気を下半身へ、心の気を腸へというように、あなたの体における機の位置を変えることができます。ところで、我々は人体を小宇宙とみなしています。先日お話したように、人間の毛穴の中で車や汽車が走り、中には都市さえあるかもしれません。まか不思議なように聞こえるかもしれませんが、ごくごくミクロの世界で、生命の秘密を探索していけば、将来のある日には、それを明らかにすることができるかもしれません。釈迦牟尼は、一粒の砂に三千の世界が含まれている、と言ったことがあります。ミクロの世界では砂の中にも砂があり、その中にもまた砂があるのではありませんか。彼の言う三千の世界は、言ってみれば我々の銀河系に地球があり、人類が居住している地球のような生活環境が三千個あり、そういう世界が一粒の砂に含まれているということです。そういうミクロの世界で認識するのです。我々現代の物理学も最も小さい分子や陽子、電子を調べ、さらに調べていくと9億までたどり着きますが、それ以上はもう見えません。理論からはその存在は分かっていますが、何があるのか調べようがありません。ですから私に言わせれば、人類の科学知識はまだまだ遠く及ばないのです。さらにミクロの世界を調べていけば、あれだけの高い次元に達した釈迦牟尼がこんなことを言っています。その第2は外がなく、その小には内がなし。つまり、宇宙の大きさから言えば果てがなく、由来の次元では果てが見えず、小ささから言えば、由来の次元では最もミクロの分子微粒子が何なのかが見えないということです。それでは、生命の本源、物質の本源からはるかに離れています。言い換えれば、人体は正真正銘一つの宇宙であり、ごくごくミクロの世界では、このエネルギー流が回るとき、あなたの体を変えることができるのです。あたかも銀河系が天体の位置を変えるように。もしそれが我々の体の中でこのように作用するのであれば、それを体外に出せば、その出された効能は密度が高いから無限に拡大されていきます。それは他でもなく運搬口になります。光力が強ければ大運搬口、小さければ小運搬口です。体外ではこういう作用をします。エネルギー体は運搬のキャリアとしての役割を果たすことができます。この他に大終点が通るようになると、人に通常的な状態をもたらすことができます。どんな状態でしょう。皆さんは新鮮で、あるいは生命ケースを見たことがあるかもしれませんが、多くの修道の方に白日飛翔という言葉があります。つまり、真っ昼間に人が舞い上がるということです。こういう話は多くの人にとって非常にまだ不思議のように聞こえますが、実はこういう人はたくさんいます。我々、ファルゴンの学習者の中にもいます。大終点が通るということは、連行の第一歩です。これができると舞い上がることができるわけです。では、こんなに長く気候やってきたが、舞い上がった人を見たことがないという人がいますが、こういう効を持っている人は人に見せびらかそうとしないし、そうすることが許されません。常人には低い次元において高い次元の人の心理状態を知る術がありません。こちらの考え方はあちらに行くと通用しません。人間とはこんなものです。見せてあげても何の意味もありません。私がこういうものを小さい動物に見せてもちっとも分かってもらえないように。これは一つの例です。次元が高くなるとこういう風になります。私に言わせれば、ここまで修練すれば舞い上がるのは大したことではありません。ではなぜ見たことがないのか。もちろん本人がそういうパフォーマンスをやらないのがその一つの理由ですが、できる人は多くいます。しかし何と言っても連行の初期段階に入ったところで、常人の執着心がまだ多く残っており、人と争う心や怒る心、 個人の目的にこだわる心など様々な心が残っているので、その人はもしかするとそれを見せびらかしてしまうかもしれません。人からこれだけ長く連呼しているから何かできるようになったでしょうと挑発を受けると見せびらかしてしまいかねません。つまり神聖がそこまで達していないので自分を把握することができません。それではどうすればいいでしょうか。大終点が通るようになり煩悩が現れてきたが執着心が取り除かれていない場合はどうなるのでしょうか。煩悩は誰にも現れますが、あなたの手の指先や足の指先、あるいは他の箇所に鍵をかけます。今日はここ、明日はそこと場所を変えながら鍵をかけます。ちょっとでも鍵をかけてしまうと舞い上がれなくなります。しかし体はふわふわと軽くなります。連呼してここまで近づいてきた人は背中がよく通った場合、座禅をすると前のめりになります。前がよく通った場合は背中が重く感じられ、後ろへ反り返ります。どちらもよく通り、いよいよ舞い上がることができる頃になると、街を歩いていてもクレーンに引っ張られているような感じで踊ります。座禅をしているときはいつも揺すり上げられるかのように舞い上がろうとします。ここにいる多くの人は体が浄化されてから今日にも大終点の循環に入ります。実際のところあなたの百脈はとっくに通っています。もちろん全部通っているわけではありませんが、ほとんどつながっています。我々の新しい学習者はもうここまで来ています。古くからの学習者は言うまでもなく、多くの人がすでに体がすっかり軽くなっています。道を歩いていてもあたかも風を切っているかのように、自転車に乗っていてもあたかも誰かに押されているかのように、階段を上がっていても若い人よりもスイスイと行けるようになっています。間違いなく軽くなっています。そうでしょう。先ほどお話したその大終点は、死後終点とも、健康運転とも、健康終点とも言います。他にも死後運転終点とも言います。しかし、終点にはもう一つの形があります。終点を修練する目的は本体を変えるためですが、もう一つの形は、防御終点と言います。これについて知っている人は非常に限られています。気候やの人は普通知りません。知らせてはいけないのです。電光が中ぐらいのレベルに達すると、こういう終点が現れてきます。本を書く人は、これだけで一冊の本になるかもしれませんが、私はここで二言三言でそれを明らかにします。一言一言皆、天の機密を漏らしています。さて、その走り方ですが、永陰穴から始まっても、百会穴から始まっても構いませんが、前と後ろを走らずに、死後運転の道を走りません。防御だから、死後と対応するものです。縦に走ります。永陰から降りて、耳や肩を通って、陰陽の境目を縦に走ります。手の指を一本ずつ走ります。それから脇の下を通って足の裏まで回ってから上がって、また下を走ってからもう一方の足の裏を通ります。それから反対側から上がって、手の指を一本ずつ体の側面を走ります。これが防御終点です。一言でそれを明らかにしました。真の教えは一言で済むのに、偽物は万感の書物を費やすと言われますが、全くその通りです。本を読んでも私が解いてあげなければ、あなた自身ではなかなか悟れません。こういうことを教える人はまずいないのです。さて、それは時計回りのほか、反時計回りもあります。こうして話している間に、すでに皆さんに授け始めています。ですから、あなたが連行するとき、マクロで全てのものをコントロールして練っていくことになります。連行休んでいるときにも、全てのものは回転しているので、自分で練らなくても自然に通るようになります。防御終点が通るようになると、座禅のとき、あるいは担当校をやっているとき、首が揺れ動きます。首がこっちに揺れ動くとこっちへ回ります。首があっちへ揺れ動くとあっちへ回ります。小終点が通った時も首が動きます。エネルギーの流れに押されているのです。 しかし、あなた自身は首を揺れ動かさないでください。そうしてはいけません。じっとするようにしていれば自然に通るようになりますので、自分で寝らなくてもよいのです。あなたがそういうふうに寝ると、ファールンゴンではなくなります。人為的に寝ろうとするのは、ファールンゴンとは言えません。そうすれば、めちゃくちゃになってしまいます。それでは終点を練るのは何のためでしょうか？何のために大終点を練るのでしょうか？これを知っている人、はっきり説明できる人は非常に少ないのです。終点を練る目的は、
小終点の同じですが、
百脈を全部開かせるためです。では、百脈が全部開いたら、この人は修練の頂点に達したと言えますか？私に言わせればそれはまだ何でもありません。絶えず深く練っていけば、脈はますます明るくなり、中のエネルギー流がますます明るくなります。それでもまだまだです。さらに練っていかなければなりません。どこまで練るかと言いますと、万を数える脈という脈が広くなっていきます。最後には、体中の脈が一つにつながります。どんどん広くなっていけば、おのずと一つにつながります。その時になれば、脈も壺もない境地に達します。逆に言えば、すべてが脈で、すべてが壺になります。しかも、もはやそれを脈や壺とは言えません。そういう役割を果たさないのです。というわけで、体中は一つにつながります。脈を練る目的は、ここまで到達するためです。最終的にここまで来ると、この人はもちろん病気にかかることがなくなります。人は修練を始めると病気にかかるはずがありません。もし本当に病気であっても、転血や急では効きません。脈もツボもないのですから。カンフー映画では、銀小刀や鉄布衫を練るときに木の門を開けることにしていますが、体全体がすっかり通るようになれば木の門すらいらなくなります。ここまで到達すると、実質的にこの人はすでに、世間法修練の最高レベルまで来ました。なぜなら彼の体は、ほとんどすべて高エネルギー物質によって取り替えられているからです。ですからここまで、つまり世間法修練の最高レベルまで来ると、世間法における得意効能はすでに出尽くしており、しかもすでにかなり強化されていますので、神通力が大いに現れます。もちろん一部の人の場合は、さらに高い次元を目指して修練するには、引き続き鍵をかけてやらなければなりません。この頃になると、体に現れた様々な形の子はすでにかなり豊富になっています。ある空間で見れば、体中が目であり、空間場の中では至るところが目、どの毛玉も目になっています。さらに上の空間で見れば、体中が甲であり、様々な形の仏の姿、大きいのや小さいのやいっぱいより、しかも動きますので、見た目では怖く感じられます。さらに上の空間に行きますと、様々な姿形が非常に豊富にあります。しかも、最も顕著な状態、三下集中という状態が現れてきます。三下集中という名前は、仏家にも道家にもありますが、多くの人は理論を探求するだけです。一部の道家広報では、それを小さい次元に位置づけていますが、我々はここで大きな次元で扱います。三下集中が現れるようになると、脈がどう走るとか、書物ではこういう理論的なことばかり探求しており、わかるように説明してくれていません。実は三下集中とは、人間の頭のてっぺんに三輪の花が現れることです。三輪の花は直径これぐらいで、頭のてっぺんで変わる変わるに時計回り、反時計回りと自転を繰り返します。と同時に、順番に全体で時計回り、反時計回りを繰り返します。どの花にも、ここから構成されている非常に太い柱があり、まっすぐ天井まで届きます。ここから構成されているとはいえ、空中ではありません。その頃になると、あなたの甲はすでに非常に高い次元に達しており、甲のある人は一目で明らかにそれがわかりますので、非常に人の注目を引きます。街を歩いていると、効能のない人でも復元心によって見えます。みんな遠くからあなたを見つめますが、あなた自身はどういうことなのか不思議に思います。 ここまで到達したら、体についている功はかなり豊富になっているので、さらに修練していけば、世間法修練を卒業します。世間法修練を卒業するときに、あらゆる功をすべて残らず、ある非常に深い空間、ほとんど一番底の空間へ投げ捨てるようにします。つまり、誰にも見えない。非常に高い次元の天目を持っている人すら見えない。非常に深い空間へ投げ捨てるのです。すると、あっという間にあなたの体にあったあらゆる功が消えてしまいます。今まで連行したことがなかったかのように。といっても、二つのものは残ります。一つは幻影で、すでにかなり大きくなっています。もう一つは空中です。その他は何も残りません。お話したように、一部の人は効能ばかり求めていますが、それが何の役に立つでしょうか。世間法を卒業すると、どんな効能を持っていても捨てなければなりません。なぜなら、それは常人が体を修練してできたものに過ぎず、他の空間では役に立たないからです。仏法神通力こそ威力この上ないものです。ですから何もかも投げ捨てた後、あなたの体には何も残っていません。しかし、常人と同じかというと、そうでもありません。常人の体は濁っているのに対して、あなたの体は透明なものになっており、天目から見れば透き通っていることはすぐわかります。どこまで透き通っているかと言いますと、見た目では透明なガラスのように何もないほどです。天目で見ればこういう状態が現れてくるのです。しかし世間法修練の人はどんなにすごい力を持っていてもあなたの産毛一本だに動かすことができません。あなたはすでに彼らよりはるかに次元が高くなっており、あなたの体はすでに 100% 完全に高エネルギー物質によって取り替えられているので、純粋な体になっているのです。そのような体は仏の体になっていると言ってよいのです。常人の体ではなくなっており、すでに五行から抜け出しているので、そういう状態を常白体状態と言います。清めることから連行に入るまでの間に乳白体状態という過渡期があります。赤ちゃんのような純粋な体です。しかもこの体は純粋な功から構成されている体です。さらに先へ進むと世間法修練を卒業することになります。あたかも連行を始めたばかりのように、初めから連行をやり直します。相変わらず同じものを練りますが、修練によって得たものは物体に現れてくるので、仏法神通と言います。空中は続けて上に伸びていきます。それは変わらない、威力この上ないものです。ここまで修練すると、物体まで出来上がったのですから、あなたは仏だと言って構いません。私は仏の話をしてきましたが、全然迷信ではないということが分かったでしょう。はじめにお話したように、仏とは悟りを開いた人のことで、インドの言葉で言うと、フォーになります。あなたは仏になったと言っているのです。しかし、あなたは常人に向かって、私は仏だと言わないでください。他人に頭がおかしいと言われかねません。彼らには見えないのですから。言いたければ、人のいないところで壁に向かって言ってください。ここまで来ると、具体的な修練はまた別の状態として現れてきます。その頃になっても、我々のこの法、今日お話しているこの法は、依然として指導作用があります。皆さんの面倒を最後まで見ます。
可以保证到你最后。今天就讲这么多。